ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうもカルカヤサトシです。全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。 iTunes やインターネットでピンクカルカルって検索すると出てくるかと思います。さあ、今日も始まりましたピンクカルカル番外編ですけどもね、今日はね、初めて行くにはどんな風俗がいいかいきなり何を言い出すのかっていう感じですけどもね、初めて行くにはどのタイプの風俗がいいのかっていうことをね、話したいと思うんですけどもね、その前にメッセージいただいておりますんでね、ちょっとお届けしたいと思いますけども、変わった出会いは、ありますかっていうことでね、一回募集したんですけどもね、2週ぐらい前ですかね、こちらはラジオネームホンジャーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。あんまり変わってないかもしれないけど、私がガソリンスタンドでバイトしていた時、そのガソリンスタンドによく来ていた人と付き合ったことがありますっていうことですね。お客さんですね。これ珍しくない？なんだろう、まあしょっちゅう来りゃあるか、ありえるか。その僕昔ね、こうガソリンスタンドとか、行ったことあるんですけども行ったことあるんですけどもって、それあるよね。あのガソリンスタンドに昔行った時にね、今はセルフのガソリンスタンドとか多いですけどもね、あの昔はやっぱりその入れてくれるのが当然だったわけですね。で、昔近くのガソリンスタンドに行った時にね、すごくやっぱり可愛い子がいたんですけどもね、で、ガソリン満タンでっていうのをね、廃屋入れてたかな、廃屋満タンでっていうのをね、わざとね、廃屋満パンでって言ってね、満パンっていうだけでね、笑顔を返してくれたりね、もうすごく可愛い子でね、あの子なんていう名前の子だろうなとか思ってね、その入れてくれたね、お金払った後にレシートもらうんですけども、そのレシートに担当者の名前とかが書いてあってね、ああ誰々ちゃんって言うんだとか思ってたりするけど、そっからね、僕なんてシャイだからね、そっからやっぱり進んでいかないわけですね。今度飯でもどうですかみたいなことなんてとてもとても言えないわけですけどもね、そういう状況のことを考えると、このガソリンスタンドでこれ多分女の子がバイトをしていて、よく来ていた人とお客さんと、付き合ったことがありますっていうのは、まあこれは確かに珍しい出会い方というかね、かもしれませんね。いい話ですね。ホンジャーさん、ありがとうございました。続きまして、こちらはラジオネームベロリンガー Z、 名前がいいね ベロリンガー Z さんからいただきました。ありがとうございます。当時よく行っていた、釣り堀の受付にいた女の子と付き合ったことがあります。ここもお客さんとその店員の関係ですよ。あるもんですね。ずるいね。釣り堀って最近あんまないんじゃないの？当時よく行っていた釣り堀、昔あったよね釣り堀。今もあるけど、昔ながらの釣り堀スタイルのところは今も残ってますけどもね、一時期ちょこちょことね、その若い人向けにね、釣り堀屋なんかもできてね、あれ最近もまたできてくれないかな。その流行りがあるからね、どうしてもやっぱりお客さん減るとね、営業していけなくなっちゃうわけでね、 こっちが、まあ、釣り堀を作ってよってね、その経営する方に気軽に行ったところでね、実際その利益が出てこなきゃ意味がないっていうことになってしまうんでね、でもいいな、当時よく行っていた釣り堀の受付の女の子とこれどういう、あの付き合い方したんでしょうかね、釣り堀で釣る前に女の子を釣ってしまったというね、僕うまいこと言うな、うまいこと言えてないけどねはい、メッセージありがとうございました。そして変わった出会いとは別で、こちらはラジオネーム白い騎士、白い騎士ホワイトナイト、白い騎士さんからいただきました。ありがとうございます。僕もエビオス城で精子が濃くなるって聞いたことあります。先週でしたっけ、僕、番外編でお話ししたのかな、エビオス城で精子が濃くなるらしいっていうことでね本当か知らないけどね、僕もエビオス城で精子が濃くなるって聞いたことあります。本当でしょうか。濃くなったら精力が増しそうな気がしますね。そうだよね、濃くなったり量が増えたりするとさ、やっぱりこう、外に出さなきゃいけないわけでね、こうなんかムラムラする度合いが増えそうな気がしますけどもね、どうなんでしょうかね。これ白い騎士さん、ラジオネームは白いってなってますけどもね、まあその白濁液系がね、増えたかどうかとかね、ぜひちょっと試してみてくださいよ。またよかったらメッセージください。はい、メッセージありがとうございました。さあ、今日の番外編ですけどもね、今日もね、本編で精力ドリンクナウっていうコーナーやってるんですけどもね、今日も飲んだんですよ。で今日のドリンクはね、スゴジュ竜の雫ってやつを飲んだんですけどもね、匂いがすごい良くてね、フルーティーな感じの匂いでね、あ、これはまあまず飲みやすいだろうなって思ってね、飲んだらまあこのピリピリ、喉にピリピリ、鼻から抜ける、息がまたピリピリっていう感じでね、もうちょっとこれ良さそうですよはい、結構おすすめかもしれませんけどもね、ようやく口に逃がして、あ、まあ味はそんな悪くなかったな。でまあそんな飲んだんですけどもね、でね、僕ね、こういうドリンクのコーナー、精力ドリンクナウっていうコーナーをやっている関係でね、おすすめのドリンクとか本当聞かれるんですよ。よくいろんな人に何が良かったって言ってね聞かれるし、まあラビート、ラジオラビートでね、こうスタジオに来た時とかもね、他のパーソナリティさんとかと会うとね、こんなコーナーやってるんですかみたいなこと言われてね、何がいいですかとかねよく聞かれるんですけどもね、で、まあ、若い人からもよく聞かれるんですけども、若い人に僕が言うのはですね、若いんだから、まあ、とりあえずね、こういうのを飲むのはね、やめておいた方がいいと思うんですよね。なんとなくね。なので、まあ、風俗行ったらっていうことでね。その勧めもどうなのかなって思うんですけどもね、まあ言い悪いは置いときまして、風俗に行きなさいよと、そういう楽しみもいいんじゃないかなと思いましてね、そのこうね、なんだろうな、風俗に行って何が変わるか、その、精力ドリンクを飲むとか、精力ドリンクを飲むっていうのは、まあ、何かこう変化を求めているわけですよね。で、なぜ精力ドリンクが欲しくなるかっていうと、やっぱりそのこう発想する力、想像力がね、やっぱこういろんな今までエロいものをね DVD とかで見てきて、こう飽きてきてるんですね。飽きてきて、で、新しい快感がわからないなると、やっぱりそう元気さもなくなってくると思うんで、そういう人はね、風俗に行くことによってこれ何が変わるかと言いますとですね、まあ風俗のお姉さん方はテクニシャンなわけですね。テクニシャンにこう なんだかんだしてもらうと、このね、 気持ちよさっていうのが分かるわけですね。新たな発見、何か発見があるわけですね。そうすると今度またね、一人で家で DVD を見てるとき、あ、これこれ、このやり方ってすごいいいんだよねって思えるようになるわけですよ。今までそれをね、味わったことないと、わかんないんで、そこは自分の萌えポイントではない、なかったりするんだけど、その、新しいね、いろんなことを、こう、経験していくことによって、あ、これはいいんだよねっていうふうに思えるようになるわけですけども、なぜ僕がこう、笑けてきたかというと、何僕はこんなこと真面目に語ってるのかなって思いましてね、まあ笑えてきたわけですけどもね。で、まあいいや、で、一体最初初めて行く風俗はね、何がいいのかなっていうことをね、今日決定したいなと思いましてね。うん、行ったことない方もね、多いかと思いますんでね、また今後参考にしていただけたらと思いますけどもね。まあいろんな風俗がありますよね。最近ではね、まあソフトなものからいくとね、メンズエステ、まあメンズエステっていうのは男のエステなんですけども、その男のエステの普通バージョンもあれば、その夜バージョンというかね、要するに抜きがあるかないか、うん、抜きがあるメンズエステはまあ風俗っていうことになるかと思うんですけどもね。まあ抜きっていうのは要するに抜きですよ抜く行為ですね。うん、抜きがあるかっていうのはお店に電話して確認して、抜きってありますかって聞くか、ハンドサービスありますかって聞けばね、教えてくれると思いますけどもね、そのメンズエステの抜きがあるバージョン、これっていうのはね、やっぱりこう全身をね、僕はもう最近は全然行ってないんですけども、まあ昔話ね、まあ全身をこうオイルとかでねマッサージしてくれるわけですね。だからもう本当癒しの空間ですね。で、癒しでもう体とかね、ぎゅーとか、いろいろオイルでこうマッサージしてくれて、時間がまあ60分ならもう最後の方の最後の10分ぐらいからもうそのなんか抜き抜きになるのかな、よくわかんないけど、はい、そんな、メンズエステっていうのがありましたり、あとは、まあそういうオイルではなくて指圧マッサージからね、指圧マッサージの、こう抜きがあるバージョンっていうのもございますね。うん、まあ、韓国マッサージとか台湾マッサージとか中国マッサージとかね、いろいろあるかと思いますけども、最後に、何かが待っているっていう感じでね、まあ、指圧とか足踏みマッサージをして最後に何らかの、抜きがあるとハンドサービスがあると。このメンズエステとか、まあ、指圧マッサージ系は、こう手での処理になってきますね。あとまだ手での処理としましてはね、ビデオパブ、うん、ビデオパブでも手だったり手じゃない場合もあるのかもしれないけど、ビデオパブっていうのがありましてね、まあ、そのお店に設置してあるDVD を見ながら何かしてくれる的なね、うん、サービスがございますね。うん、まあ、ビデオを見ながらっていうものですね。まあ、このビデオパブっていうのは、その、ビデオをこう中心に持ってきているお店と、そのビデオにポイントを持ってきているお店と、その手こき、ビデオはなんとなく流してて、その手こき好きのね、手というフェチな部分に、ポイントを持ってきている店がございますね。うん、まあどちらに行くかはあなた次第そして続きまして、キャンパブと呼ばれるものですね、キャンパスパブの略をキャンパブと言いますね。これはね、まあ、昔で言う、まあ、ピンサロってやつですね。うん、これはね、 まあ、その後に後でヘルスっていうのを説明しますけどもね、何が違うかというと、キャンパブは一応個室になっていないタイプのお店ですね。うん、一応ね、まあ、個室みたいな感じではあるんだけど、一応ね仕切りで、区切られている。まあ、他からはそう見えないんですけども、そういうキャンパブっていうね、まあ、これもねいろいろ普通のお店もあったりね。キャンパブはもうキャンパブクラスになるとね、キャンパブクラスって かっこいいね、なんかキャンパブクラスになるとね、もういろんなサービスがあるんですけどもね、基本こう個室になってないんで、おしぼりで何かを拭きまして、そしての、行為になるんじゃないかなと思います。まあ、ノーマルなお店もあればね、女の子がコスプレな店もあってね、もうもっとすごいところになるとね、花びら大回転なんてね、時間内に女の子が入れ替わりでね、何人かが相手してくれるなんて店もあったりしますけどもね。続きまして、ヘルス、まあ、これはまあ定番ですね。まあ、個室になっているタイプのお店でね、女の子が癒してくれるというお店でございますけども、まあ、ヘルスぐらいになるとね、まあ、大抵の、口でどうとかとかね、手でどうとかっていう感じになってきますね。うん、まあ、ヘルスもいろんな種類がありまして、ノーマルなお店とかね、高級店とかもありますしね、コスプレもありますし、その、まあ、コスプレですと、そのさらにイメージ、そこから何か演じながらね、電車の中での、ことを演じながらとかね、いろいろイメクラ的なものもありますし、あと太めの女の子ばかりが出てくるお店もあったり、あとは熟女であったり、それからマットプレイが中心のお店もあったり、あとは SM 系もありますね。そしてまたハードなところ、ハードっていうか、まあ、SM 系もハードだったりするんですけども、違う意味でハードなのが、まあ、花びら大回転っていうね、こちらも女の子がこう入れ替わって時間内にね、3人ぐらいのっていうパターンもありますね。うん、それからまあそれの、デリバリーバージョンが、デリヘルって呼ばれるものですね。ここまではもう全てなんだかんだの、プレーなんですけども、そして最後にソープって言われるものもね、ございますね。うん、はい。まあ、そのソープって呼ばれるものは、まあ、もう、まあ、それ以上の感じなんですけどもね。はい。あんまり言いませんけどもね。というわけでね、うん。で、この中で、まあ、ざっとね、こんな感じに分かれているわけですけどもね、どのお店から行くかっていうことですけどもね、まあ、普通に考えるとね、やっぱりね、この、ソフトなお店から行くべきなのかなっていうのはあるんですよね。その、メンズエステとかね、指圧マッサージとか、まあ、ビデオパブあたり、とかね、この辺を行くといいんじゃないかなと思うんですけども、でもね、実際はね、ちょっとこのメンズエステとかオイル、メンズエステでのオイルマッサージとかね、その指圧マッサージっていうのはもうその人のね、なんかちょっと趣味な部分にもなるんじゃないかなと思うんですよね。だからその人に会ってなかったら、その初めて行く人にね、こう会ってなかったら、なんかずっと面白くない、なんか出だしが悪いなって思うんでね、うん、この辺は悩んじゃうとこなんでね、せいぜいビデオパブ、かなとかも、まあ思うんですけども、まあいいや、とりあえずね、一旦、本編でお届けしましたね、ニュースピンクというちょっとコーナーをね、コーナーをここで挟みまして、そのコーナーの間にね、僕がちょっとどういう順番で、今後進んでいけばいいか、その風俗行ったことない人がね、どういう風俗から最初は行くべきかっていうのをね、ちょっと考えてみたいと思いますんでね、まずは一旦、コーナーをお聞きいただきたいと思います。 さあ、それではここでニュースピンクのお時間がやってまいりました。このコーナーは世界各国で起きている様々なピンク珍事件を紹介していくコーナーです。それでは今日も早速読んでみましょう。ピンク報道センターのアボガド優子さん、
ヘッドラインニュース。
皆さんこんばんは。ピンク報道センタージューンブライドのアボガド優子です。
ジューンブライドのって結婚してないじゃん。
それでは最初のニュースをお伝えします。
ジューンブライド、はい、お願いします。
イギリスの百貨店チェーンリベンハムズが発表した調査によりますと、イギリスの働く女性たちは週が始まる月曜の出勤前の準備には金曜に比べて4倍の時間をかけているそうです。男性も週末に向かうにつれ身なりへの労力を省きがちになるといいます。リベンハムズは自社の顧客1000人を対象に日々の身だしなみにかける時間を調査。それによりますと、女性の平均は月曜が76分、火曜が40分となり、金曜には19分にまで減っていることが分かりました。男性にも同じ傾向が見られ、月曜には出勤前の準備に平均28分かけるものの、火曜日にはそれが14分に半減し、水曜日以降は11分にとどまるということです。
なるほど、イギリスの百貨店チェーンが、発表した調査によりますと、イギリスの働く女性たちは週が始まる月曜の出勤前の準備には金曜日に比べて4倍の時間をかけているっていうことでね、まあ、男性も同じように、その月曜日よりも、金曜日のが、まあ、準備する時間が短いっていうことですけどもね。男の場合はまあ慣れっかもね、月曜日はもう眠てとかダラダラしてて、徐々に慣れていくのかもしれないけど、女性はどうなのかな、女性もそうかな。まあ、なんだろう、人間はやっぱりその最初のイメージが大事でね、日曜日とか休んで休み明けの出てくる月曜日っていうのは、やっぱりその女性の顔とか身なりファッションとか結構見るのかもしれないですね。で、2日目以降とか3日目とか4日目とかになってくると、もう最初の月曜日のイメージがこう頭に入ってるから、だんだんね、服装がいい加減でもその月曜日のイメージのまま1週間いけるような気がするから、なので、こうやってね、徐々に実際短くなってってもこれいいのかもしれないですね。あんまりその問題ないというか、これもうちょうどね、男女のなんていうのかな、まあそういうことでいいんじゃないかなと。何の話？よくさ、だいぶ前にこう写真を見せてもらって、で、写真を見せてもらってからその女性と会うと、やっぱりその写真とさ実物ってちょっと違ったりするんだけど、写真のイメージがいいと実物に会った時も写真とは似てるわけだから、それなりにいいイメージになると思うんですけどもね。逆にこの、写真が悪い写真を見てると、実際会って、写真を見ずに会ったら、もしかしたら、すごいいいって感じたかもしれないけど、そこまですごいいいって感じなかったりね。ということでね、そんな、人間の心理的なことはどうでもいいんですけどもね、月曜日は、76分もかけるけど、金曜日は、19分しかかけないと。まあ、もうちょっと全体的にね、平均的にするといいのかもしれませんね。さあ、それでは続きまして、続いてはニュースいきたいと思いますけども、アボガドさんに質問しようかな。アボガドさんは、まあ、いつも答えてくれないですけども、アボガド優子さんは、まあ、いつも美しいんでね、アボガド優子さん本当いつもすごい美しい方なんですけどもね、まあ、いつも美しいから、月曜日は化粧 にはやっぱ5分ぐらいしかかけてないんですか？
それは言えません。
あ、言えないんだ。
続いてのニュースです。
もうちょっとかけてんのかな。
教え子の女子生徒にわいせつな行為をしたとして警視庁八王子署は児童福祉法違反の疑いで東京都内の私立高校教諭の男28歳を逮捕しました。八王子署によりますと男は容疑を認めており、昔から妹が欲しくて優しくて面倒を見て欲しかったと供述しているといいます。逮捕容疑は私立高校2年の女子生徒16歳を自宅に誘い込み、体を触るなどのわいせつな行為をしたとしています。八王子署によりますと女子生徒から交際相手について悩みの相談に乗っていた容疑者は事件当日、女子生徒に風邪をひいたので看病しに来てほしい、一緒に相談にも乗るからとメールで誘っていたといいます。わいせつ行為に及んだ後はバラしたら生活指導の先生に話すと迫っていました。女子生徒は退学になるのが嫌で我慢したと話しています。八王子署によりますと男は日頃から何でも悩みに乗ってくれると女子生徒の間で評判だったということです。
とんでもないよね。妹欲しかった、教え子にわいせつ行為の高校の先生逮捕ということですけどもね、まあ言い訳は実際どうなのかな、妹が欲しかったって言ってわいせつな行為をしてますからよくわかんないですけどもね。まあどっちにしろこの男には、まあ、妹がいないのかもしれませんね。友達とかに姉ちゃんお姉ちゃんが いたりすると、僕姉はいないんですけどもね、友達とかに姉ちゃんがいたりすると、まあこれなんか知らんけどすごく羨ましかったりするんですけどもね。実際友達からしたら姉ちゃんは兄弟なんでね、多分何とも思わないんですよね。だから僕らが羨ましいっていくら思ったところで、本当は実際はそう羨ましいことでもなかったりするんだよね。でこの、この先生は、まあ、自宅に、ね、教え子を呼んだっていうことですけどもね、まあ、で妹が欲しかったって言ってるらしいんですけども、まあ、だから、実際きっと妹はいなかったんじゃないかなって思うんですけど、その自宅にまで呼べちゃうなんて相当これ、生徒からも信頼されてたでしょうしね、好かれてたんじゃないかなと思うんですけども、こんなことをして本当はアホですね。まあ、先生ということでね、それなりにお勉強はできるのかもしれませんけどもね、勉強ができてもアホなやつっていうのはね、こういう人のことを言うんじゃないかなと思いますけどもね。で、教え子に手を出すってことはね、こう、生徒なわけじゃないですか。で、あれですかね、高校で授業を教えながらもこうエロいことばっか考えてたんですかね。誰々かわええわとかね考えてたんでしょうか。男が28歳、生徒が16歳だって。さあ、それでは続いてはニュースいってみたいと思いますけども、いつも答えてくれないアボガド優子さんに質問です。さっき答えてくれたね、アボガド優子さんに質問です。アボガド優子さんは、何歳年下までの男ならそのなんか相手をしてやってもいいかなと、夜の相手をしてやってもいいかなって思いますか？
私はイケメンのお兄ちゃんが欲しかったです。
ああ、お兄ちゃんいないの？
続いてのニュースです。
いないから多分思うんだろうな。
アメリカ、ワシントン DC では HIV 対策の一環で市が各高校や大学などにコンドームの無料配布を開始しました。しかしその配布されているコンドームが小さすぎる、品質も悪すぎるとして男子学生らから苦情が殺到しています。 また無料コンドームをもらうためには自分のおばあちゃん世代の保健室のおばちゃんに手渡しでもらわなければいけないそうで、自分のおばあちゃんにコンドームちょうだいって言うみたいで気まずくねと、その受け渡し方法に関しても不満がある模様。これを受けて市は現在配布しているジュレックス社のコンドームから大きなサイズを取り揃えているメーカーに変更することを決めました。ワシントン DC ではHIV 感染者が人口の 3% いると言われており、これ以上の感染拡大を防ぐべく市内100カ所以上の店舗での無料コンドームの配布、インターネット上で申し込むと最大10個のコンドームが無料でもらえるサービスなどを実施しています。今後は女性用コンドームの無料配布の実施も開始される予定だということです。
はい、アメリカで、コンドーム無料配布してるはいいけど、男子学生たちからね、コンドームが小さすぎるっていうことでね、苦情が殺到しているっていうことなんですけどもね、外国人ってなんか大きいイメージがあるしね、エロビデオやなんかでもね、こう外国人が登場するのとかね、まあ僕はあんまそういうの好きじゃないけど、あ、エロビデオは好きだよ、あ、そんなことはどうでもいいんですけども、そういう外国人が出る系のものをね、たまたまな何か見たりするとね、そのやっぱりこうね、モザイクかかってるにしてもなんか大きいんですよね、やっぱ大きいのかな外国人。高校生とかでさ、高校生とかでその普通のコンドームが小さいって言ってるなんてね、まあ、やっぱ大きいとしか思えないんですけどもね、日本人はだいたい小さいっていうことはよく言われておりますけどもね、まあそんなことはどうでもいいですね。はい、それでは続いてのニュースいってみたいと思いますけども、さっきも答えてくれなかったアボガド優子さんに質問です。アボガド優子さんは、男性にコンドームをつけてあげたことはありますか？
朝食は大きなバナナでした。続いて最後のニュースをお伝えします。
えらい元気にいったね。
株式会社ワコールはボリュームのあるバストを華奢ですっきりしたシルエットに見せる機能を持ったブラジャー、小さく見せるブラをインターネット限定で発売しました。ワコールでは20代から40代の女性にインターネットアンケート調査を実施したところ、バストをコンパクトに見せたい、無理に盛り上げたくないというニーズが 10.7% あることを発見。この結果に着目し、小さく見せるブラをワコールのショッピングサイトを中心に発売することにしました。サイズは D、E、F カップのアンダー65、70、75、80、 G カップのアンダー65、70、75が用意されており、価格は4935円、 G カップは5250円となっています。カラーはブラック、ベージュ、バイオレットの3色だということです。ここで問題です。
はい。
私、アボガド優子のブラジャーのサイズはいくつでしょうか？ちなみに好きな色はピンク色です。はい、以上、ピンク報道センター、アボガド優子がお伝えしました。
はい、アボガドさんありがとうございました。サイズか。ねえ、ここで真面目に答えるとさ、その何この人変態って思われるといけないんでね、まあ、真面目には答えにくいけど、何にしてもね、僕ね、女性のおっぱいにあんまり興味がなくてですね、友達とか、まあ、巨乳好きとかよくいるんですけどもね、巨乳好きの人はやっぱり女性と会うとまず胸に目が行くみたいなんですけどもね、僕はそうでもないんですよね。でも僕どこ見るのかな、やっぱ、顔とか全体の雰囲気とか、 あと足が見れるなら足は見たいと思いますけどもね。はい、まあそんなフェチ話はいいとしまして、いやアボカドさんか、今度聞いてみよう絶対教えてくれんよねこれ。多分ね、質問したはいいけど、アボカドさんがねこう質問してるのはいいけど、教えてくれないと思います。答えとか分かった方はね、メールください。786@lovet.co.jp こちらにね、アボガドさんのバストサイズはいくつぐらいじゃないかなっていうことをね、メールいただけたらと思います。はい、まあニュースはね、大きい胸を小さく見せるブラジャーを発売したっていうことですけどもね。まあ実際そんないらないのかもしれないですけどもね、よくわかりませんけども。はい、というわけで、ニュースピンクのコーナーでした。さあというわけでね、お届けしましたけどもね、アボガドさん相変わらずでございましたね。アボガド優子さんは人気がありますよね。まあすごく可愛らしい方なんですけども、いつも僕の問いには、僕の質問には答えてくれないアボガド優子さんなんですけどもね、今度またいつかね、実際アボガド優子さんを今度いつかこうゲストに呼んで普通にトークしたいなと思うんですけども、出てくれないかな、わかんないけど今度聞いてみたいと思います。さあ、ニュースピンクの前にお話ししておりました、初めて風俗に行く場合はどの風俗から行けばいいかっていうことですけどもね、今考えておりましたけども、やっぱりね、そのビデオパブとか、なんだろう、そのソフトなお店から攻めるっていうのもまあそれはそれでありなんだけど、ここはねやっぱりね、ノーマルのお店で、ヘルスから行こうかなと、行こうかなって行って見るといいんじゃないかなと。ノーマルでそのヘルスの中でもノーマルの、お店でおすすめのお店を、人から聞くわけですね。風俗のベテランから、近所のね、僕がその名古屋のおすすめのお店を行ったところでしょうがないんでね、やっぱり最初はこの店がいいんじゃねえかみたいなことを教えてくれそうな人に聞くわけですね。そうすることによって、最初はこうすごくいい経験をできるんじゃないかなと、思うんですよね。僕のお店は一番どしょっぱなは、マットプレイがあるようなお店っていうのが結構面白いんじゃないかなと思うんですけどもね。まあノーマルの中でも、まあマットプレイあるとノーマルじゃないのかな、わかんないけど、そういうお店に行ってみるといいんじゃないかなと思いますね。で、そこで、ね、まあ味を占めてね、そのお店に通ってもいいし、他の、お店を探してもいいと思うんですけども、でたまにね、ちょこっと安いキャンパスパブやなんかを挟みながらね、これ相当通わないといけない話になってきておりますけどもね、まあヘルスヘルスヘルスキャンパブヘルスヘルスキャンパブキャンパブみたいなね、キャンパブをぼちぼち挟みながらね、そしてまあいろんなヘルスをねこう自分なりに探しながら、その後ねもうちょっと飽きてきたりしたら、ハンドサービスの店ちょっと行ってみようかなとかね、ビデオパブやなんかどうかな、面白いかなとかね、ちょっと行ってみようかなとかね、こう遊び心を入れていくわけですね あとちょっと癒されながら、最後が、抜きってどんなんだろうみたいなこともね、思いながら、行ってみて、でもう最終的には花びら回転に行くと、いう感じでどうでしょうかね。まあそうは言っても僕はもう全然行ってないんでね、もう忘れましたけどもね、昔のことで、 うん、また誰かおごってくれたら行ってみたいなと思うんですけどもね、うん、そういう感じでね、ぜひ、行ってみてください、うん、最初はとりあえずおすすめのお店を聞くと、うん、結局そこかよって感じですけどもね、まあそれがでも一番安心だよね、うん、で、うん、しかも僕の意見を言わせてもらうと、マットがあるところっていうのは面白いかもしれない、うん、いいな、内容がいいとかっていうよりも楽しめるような気がしますね。あんまりないかもしれないですけどもね、うん、ヘルスでマットがあるっていうのもね、うん、特に都会だとお店の敷地とかもあるね、面積とかもあるんで、まあよくわかんないですけどもね、まあ いろんなお店があると思うんでね、行ってみると思いますけどもね、まあでもなんだろう、やっぱりね、結論を言わせてもらうと、まあなんだろう、好きなのに行けばいいんじゃない。ガルカヤサトシでした。